自分の大切にする30のことだ。そのうち、私は私の宝物と口に出そう。元気が欲しいとき、自信を取り戻したいとき、自分の価値を再認識したいとき、そんなときは次の言葉をつぶやいてください。私は私の宝物と、思うだけでは不十分です。きちんと口に出しましょう。一度だけでなく何度も口にしていい。自分の大切さが感じられ、心に明るい気持ちが広がります。口に出すことで自覚がなされ、心も現れるようになります。自分のことを好きになれないこともあるかもしれません。ダメなことや弱いこともあるでしょう。それでもいいのです。ダメなことや弱いことも含めて宝物です。良い点も悪い点も全てひっくるめて魅力だからです。誰かにとっての宝物になることも大切ですが、まず自分にとっての宝物になってください。どんなことより価値のある宝物が今ここに存在しています。自分なのです。自分の特別な採取も構いません。自分は自分にとっての宝ですから、むしろ特別な採取した方がいいのです。努力をしたり一生懸命になったりすることは大切ですが、無理は禁物です。自分に厳しくすることはあっても厳しくするようにしてください。時には頑張ることも必要ですが、自分をいじめることになってはいけません。私は私の宝物だからです。疲れた時は素直に休みましょう。無理をすると自分が壊れてしまいます。自分を休む時間を作ってください。危ないと思った時は中途半端な休憩を入れましょう。心や体をメンテナンスする時間も必要です。心身が過ぎた時は無理をせず自分を優しくいただきましょう。時には長期休暇もありません。自分は世界で一つしかない限りのない宝物です。唯一無二の存在と思えばどれだけ大切にすべきかわかるでしょう。私は私の宝物という事実は誰にも教えてきません。私は私の宝物という自分が自分のことがもっと好きになります。これほど自己肯定感を上げることはありません。自分に対する最高の愛情表現なのです。私は私の宝物と自分を大切にする30のことだ。その2、無理なキャラクターを演じるのではない。自分らしいキャラクターを貫くのだ。無理なキャラ作りをしないことです。世の中はキャラクターを作って生きてしまいます。もともとネガキャラのこんなキャラを演じたり、もともと真面目キャラのよくなキャラを演じたりです。多くの人から人気を集めたいので、自分を偽ってまでキャラクターを作ってしまいます。ぶりっ子から可愛いから、天然から、不思議から、兄貴から、妹から。もともとそういうキャラクターでありたいのですが、そうでないなら要注意です。無理なキャラ作りは表向きはなくても、心の中では必ずマシが生じます。無理なキャラクターで友人をすると、自分にやっていない人間関係が形成されます。周りはそういう人を誰かに釈してしまいます。その時に何だか無理な体作りの怖いことは、周りに自分を見せているだけではありません。自分で自分に嘘をついていることもあります。無理な体作りを続けていると、だんだん本当の自分を失ってしまいます。本当は私はどんな感じなのだろうと、自分でもその体からわからなくなってしまうのです。最初はいいのですが、無理な体はそもそも無理なので、必ずいつか燃えます。無理な体は疲れたです。どこかで挫折して本来の自分に戻った時、周囲からそんな人だったの。と、どこかで幻滅され、人が離れ去っていくのです。芸能界を見てください。無理な体作りをした芸能人は、心と途中で挫折しています。最初こそ、独特のキャラクターで注目されているやつが、どこかで連帯になります。こんなのは自分じゃない。もう嫌だ。疲れた。無人に決めて心の中でその自分を出すことになるのです。自分が生きることに最高の無理なキャラ作りをしたことで長続きはしません。しばらくは維持しても一生続けることは可能です。モテるための戦略の一つだとしても偽りの自分で持てたことでしかありません。無理なキャラ作りは遅い大会で挫折するのですから最初からやめておくのが賢明です。無理なキャラ作りをする際には最初から自分らしく生きることです。自分らしいキャラクターは本当に楽です。演じる必要がありません。そのままで生きていきます。自然体で生きているのでストレスフリーです。精神で成長も健全です。無理なキャラクターを演じることはありません。自分らしいキャラクターを貫くのです。ネガキャラならネガキャラでもいいのです。本来のキャラクターはどんなものであれ大切にしていきましょう。キャラクターだけでなくファッションも野菜も自分らしいのが一番です。自分らしいキャラクターで生きることに最高の幸せがあるのです。無理なキャラクターを演じることはなく自分らしいキャラクターを貫く。自分を大切にする30のことだ。その3、愛と聞いて思い浮かべるのは何でしょうか。まさに思い浮かべるのはやはり人ではないでしょうか。恋人を愛したり、パートナーを愛したり、パートナーを愛したり、家族を愛している、我が子を愛している、こういった表現が良くされるように愛と言えば人を明示することが多い。もちろん人に対する愛は当然のことですが、愛の対象は人だけと思っているならばです。愛の対象を人に限定しないことです。愛はもっと体に様々な対象に対して言えます。料理が大好きでたまらないが料理を愛していると言えます。自分の仕事が好きでたっぷり情熱を注いで仕込んでいるなら仕事を愛していると言えます。長年大事にしているために今でも腹の話を使っているなら腹を愛していると言えます。昔から自分の習慣を続けているなら自分を愛していると言えます。サナにハマっていて毎日を欠かさず楽しんでいるなら三度愛していると言えます。サフィンに乗り込んでいて泳ぎを見かけているならサフィンを愛していると言えます。自宅でいるなら猫を飼っていて我が子を見せているなら愛という表現がされます。愛の対象は多ければ多いほどいい。愛の対象は人だけではありません。物仕事、趣味、ペット、自然、ボランティアなどあらゆることが対象になります。あなたは将来にどれだけ愛しているものがありますか。すでに愛を注いでいるものがたくさんあるならきっと心豊かな人生を送っているでしょう。その調子で将来にもどんどん愛しているものを作っていきましょう。愛していると呼べるものがなくてもまだ学びます。これから作っていきましょう。無心であればこれから自分に合った趣味を見つければいいことです。新しいことを始めるのに遅すぎることはありません。どこに夢中になって暇さえあれば楽しみを得るのであれば自分の趣味を愛することにつながります。仕事がいなくても諦めないことです。腕に自分的に取り組むのではなく前向かず積極的に取り組む姿勢ならだんだん仕事の前に慣れているでしょう。どうしても肌に合わないなら転職という方法もあります。良い自分に合った仕事については自然と仕事の前に慣れているでしょう。いろんなことを見ながら生み出してください。愛の対象は多ければ多いほどいい。愛していると呼べることが多い人には心豊かな人生が待っています。自分を大切にする30のことだ。その4、鏡を見てください。目の下にまでできていませんか。あなたは普段十分な睡眠を取れているでしょうか。適切な睡眠時間は人によって異なります。8時間は寝ないとダメという人もいれば、6時間で十分という人もいます。睡眠も個人差があります。自分の睡眠時間が十分かどうかは自分の感覚で判断していることが多いのではないでしょうか。頭がぼーっとするな睡眠がない、頭がすっきりしているな睡眠ができるといった具合です。もちろん頭のすっきり具合も目安になりますが、これも大切にしたい目安があります。それは目の下です。鏡を見てください。目の下にまでできていませんか。目の下にまでできているなら残念ですが、睡眠不足になっている可能性が高いと思います。体の中でも目の下は最も少ない水分の一つです。朝はおよそ 0.6 ミリしかありません。とても薄いため目の下の抑え血管が常につけて見ている状態です。睡眠不足になると目の周りの血行が悪くなり、血液中の酸素が欠乏します。すると赤血球中に含まれているものになるようになり、目の下が黒ずんで見えるようになるのです。全く眠れない。自分は睡眠時間が短くても平気。そう思っても実際はわかりません。意外と感覚は曖昧なところがあり、時間がないかもしれません。頭のすっきり具合は感覚により判断の曖昧なところがありますが、目の下は違います。目の下のことは肉眼で見るため、気分や感情に左右されることなく判断しやすい特徴があります。自分は睡眠が足りていると思っていても、目の下に含まれているなら疑う必要があるでしょう。自分では眠れないと思っていても、時間がないかで実際のところ、体は睡眠を教える可能性があります。たっぷり睡眠の声は自然と含まれられます。今すぐ十分な睡眠を行十分に睡眠を取らないと良い仕事もできません。食事を取らなければ人は死んでしまいますが、睡眠もまた取らなければ人は死んでしまいます。目の下には疲れた印象や不快な印象を与えてしまい、尿も悪影響があります。目の下のことは睡眠不足を警告するサインです。サッカーでは審判による色カード、レッドカードがありますが、睡眠には目の下によるブラックカードがあります。鏡を見て目の下に含まれながらもっとしっかり睡眠を取りましょう。目の下のことは嘘をつかないのです。鏡を見て目の下に含まれているなら十分な睡眠を取らなければ自分を大切にする30のことだ。その後、どうしても抵抗があることはきちんと断り。どうしても抵抗があるならあなたがすることはシンプルです。きちんと断ることです。もちろん抵抗があるとはいえ何でも断ればいいわけではありません。抵抗があることであっても学びや経験の一つとして受け入れた方がいいこともあります。その時は気が済まなくても実際取り組んでみるとためになった経験してよかったということがあります。また場を大切にする場合においても注意が必要です。チームワークや長期的な人間関係を考えると抵抗があっても引き受けた方がいいこともあります。相手になって気が済まないが引き受けたということもあるでしょう。しかしどうしても抵抗があることとなると話は変わります。どうしてもやりたくない仕事、どうしても行きたくない誘い、どうしても会いたくない上司、どうしてもなすことは別格として考えてください。どうしても抵抗があることはきちんと断ることです。嫌われたくない、相手に申し訳ないなど気持ちが引き受けそうになりますが、よくありません。著しい抵抗があるからって無理に引き受けるのは特にしかありません。心も体も良くありません。断ったら大変なことになると思いますが、無理に引き受けるのはもっと大変になります。無理に受けると強烈な不快感によって精神的苦痛になるでしょう。ストレスだけでまず痛みや憎しみを覚えます。しなければよかった、行かなければよかったと後悔することになります。恨んだ前に体調不良を招いたりすることも少なくありません。相手に申し訳なくて断りにくいこともありますが、どうしても抵抗があることはきちんと断ってください。断ることは万能フレーズ。断ることはどんな言い方がいいのでしょうか。断ることは厳しい言葉遣いになりやすいため悩ましいことですが、こんな時も抵抗に万能フレーズがあります。遠慮しておきますです。小川君に住んだ言い方なので相手を傷つけることはありません。 いつでもどこでも何に対しても最後まで安心です。遠慮しておきますというフレーズを使えば相手はノーというようになったとしスムーズにそのまま言えるでしょう。それでも相手の軍艦で差し出せればいいときはどうすればいいか。はっきりした言葉で断ってください。ただし、クションとかを使うのは条件です。心苦しいのですが、お断りします。申し訳ございませんが、お断りします。僕の場合されたら申し訳ございませんが、お断りします。クションとかを使って断れば言葉の手を抑えつつ明確な表現ができます。どうしても抵抗があることはきちんと断る。自分の大切にする30の言葉、消毒。自分の配慮不足は相手の言語情報を頼みに気づく。配慮を行っていても最初から完璧にできるわけではありません。重要しても何でも気づけるとは限らない。自分では気が利くと行っていてもいつの間にか相手に書いても与えていることがあります。これは誰でも起こり得ることです。何気なくしたことが相手に書いても与えていることがあります。時には迷惑を受けていることも少なくありません。迷惑の感じ方の人によって異なる意味が異なることがあります。ある人は平気に感じていても別の人は迷惑に感じることがあるでしょう。よかれと思ってしたことが逆方がないことをすることがありません。悪いはなくてもいつの間にか相手に書いても与えていることがあります。相手は言葉で注意していることはありません。むしろ注意していないことが多いと考えた方がいいでしょう。優しい心の持ち主ほど言葉で注意することが自分の配慮不足はどうやって気づけばいいのか。相手の非言語情報に注意を払うことです。非言語情報とは小さや態度、表情や視線など言語以外から得られる情報のことを言います。困っている様子や嫌がっている状況にないか相手の非言語情報に注意を向けてください。例えば、次のような態度が見られたら相手は不快に感じている可能性があります。迷いを潜める、口角が下がる、舌を噛む、ため息をつく、後ずさりする、急に言葉が詰める。こうした逆に反応が見られれば相手は不快に感じていることが分かります。もちろん、一つの当てはまるからといって断定することはできませんが、判断材料としているようです。当てはまる全な王では多いほど可能性はない。相手は言葉で嫌ですと言わなくても心の中では嫌がっているはずです。気がつく人の中には広がる非言語情報を読み解く癖をつけておくことが重要です。相手が言葉で注意なくても自分の言語に気づけるようになります。気分の情報から相手が不快に感じていることを気づいたら、自分の言動を見直す機会にしましょう。どんな声が喜ばれ、どんな声が喜ばれるのか。プライターを繰り返しながら、だんだん自分の振り返りから宣伝されていきます。そして、言葉の気遣いができるようになっていくのです。いつの間にか、自分の配慮不足は相手の気分の情報を読み取って反省する。自分の挨拶にする30の言葉、そのまま、挨拶直後に目を逸らすと相手に勲章を与える。かけのコーヒーを注文する際、気になる瞬間を与えることがあります。レジでコーヒーを注文して支払いを済ませます。店員さんも笑顔で、こちらも笑顔です。気持ちの良いやり取りで、そのままレジでコーヒーを受け取ります。ここまではいいのですが、気になるのはこの後です。店員さんがご注文のコーヒーです。どうぞお楽しみくださいと言った次の瞬間、目線がさっと次のお客さんに向くのです。早く次のお客さんの接客に移りたいでしょう。確かに、会見が終われば、目の前のお客さんとの接客は終了です。後ろにはお客さんが並んでいるので、次のお客さんに目線が向くのは分かります。だからといって、用事休んだ時に目線が添えるのは、すっきりしない印象を与えます。目の前にはまだお客さんがいます。すぐ目線を添えされると、足を割れているような印象を受けます。せっかく気持ちの良いやり取りが最後の瞬間で大事です。もやもやした気持ちになってしまい、会見の後に冷たいようなことです。お客さんが目の前にいるときは、少なくとも目線を添えず最後まで意識を向けるのが丁寧です。このシーンは私たちに挨拶をするときも通じるところがあります。挨拶をするときも忘れますが、挨拶の直後に目を刺してしまいます。さっと目を刺されると何か不幸なことがあるかなと相手に不安があります。別のところに注意を向けているということです。嫌がっているような誤解は相手に与えられません。相手の前にいることはきちんと相手に視線を向けて目を刺さないことです。きちんと相手に視線を向けることであなたに集中していますという表示となります。相手を尊重することになり、根性となります。挨拶の直後、目を刺さないようにする。自分の挨拶にする30の言葉、その8、仕事は簡単になっていなくても心が簡単になっていたら無益を踏もう。仕事の余裕と心の余裕があります。それぞれに比例することはありません。仕事は簡単になっていなくても心が簡単になっていることがあります。心が簡単になっていて今の割れそうな風船のようになっていることがあるのです。まだ仕事は簡単になっていないから大丈夫と思うかもしれませんが、今は禁物です。仕事は簡単になっていなくても心が簡単になっていたらブレーキを踏みましょう。時間には心の状態で判断するのが正解です。スケジュールに余裕があっても新しい仕事はありません。まだ時間や体力に余裕があっても心が簡単であれば一旦足を止めてください。素直に休息やリフレッシュをやりましょう。あとちょっと何度もう少し続けようと思いましょうです。心のアラームを鳴らしてはいけません。心が簡単になっているということは心のアラームが鳴っている状態です。心のアラームを無視していると以前何らかの問題が発生します。爆発するか燃え尽きるかあるいは思いもよらないことが起こるからです。動かしても動けなくなり大きな負担を強いることになるでしょう。問題が起こってからでは回復に時間がかかります。場合によっては回復が難しく手遅れになるケースもではありません。仕事は簡単になっていなくても心が簡単になっていると感じたらブレーキを踏んで連続するのが正解です。心のアラームを無視しないでください。仕事の意味があっても心は勇気が必要です。素直に休憩やリフレッシュをやりましょう。有給休暇を取ってください。思い切って長期休暇を取ってたっぷり一日の充電する時間を作るのもよし。お金だけが全てではありません。健康は体力も大切ですから大切にして過ぎることはないのです。仕事は簡単になっていなくても心が簡単になっていたら素直に休息やリフレッシュをやる。自分の大切にする30の言葉、その9、顔の芯や吹き出物があっても気にしなくていい。自分が思っていることを見られても気づかれてもいない。顔の芯が気になる、吹き出物が気になる、なんとかしなきゃ。自分の顔の芯や吹き出物があって悩んでいる人も多いでしょう。できるだけ慣れたい、少しでも目立ちにくさせたいと頑張って改善する人は多い。メイクを頑張ったり、美容師に頼ったりしている人もいるでしょう。深夜、不幸なことになってしまい、何とかしなければいけないと考える人は多いのではないでしょうか。しかし、現実はちょっと違います。あなたが相手を見るとき、相手のことを見ているか思い出してください。実際に見ているのは顔というよりメイクのはずです。腹は視界に入っていてもじっくり言いません。よほど目立ちにくさですが、普通の深夜、不幸であればほとんど気にしないでしょう。目立つように思えても自分が思っていることになっていません。そもそも気づかれていないのも多い。夫婦や恋人といった関係でもない限り、心境から真面目になることはありません。結局その程度ということ。見られても気づかれてもないのが現実です。誰でも一番興味あるのは自分であり、人のことは基本的に関心です。つまり気にしているのは自分だけなのです。自意識過剰になっていませんか。顔や芯や吹き出物でくよくよする必要はありません。自分が思っていることを相手は見ていません。気づいたとしても何とも思っていません。顔芯や吹き出物が目立つと言っても1メートル離れたら小さくてほとんど見なくなります。3メートル離れてしまえば大変当然です。そもそも見ているのは相手の顔ではなく目ですから気になりません。自分の顔や芯や吹き出物を深刻に考える必要はありません。芯や吹き出物の健康被害がないのですから、あれを練習したことで耐えるだけ。あまり気にしているとストレスになってしまい、ますます吹き出物を渡させてしまいます。自分が思っていることの周りの人は見ていないのですから、気にするだけ時間と労力の無駄です。気にしているのは自分だけという真実に気づくことです。小さなことにいちいち悩む必要はないのです。顔芯や吹き出物があっても気にしない。自分の大切にする30の言葉、その10、自分らしく生きられた結果に関わらず全て成功するためにはどうすればいいのか。自分らしく生きることです。自分らしく生きられたら成功していると考えてください。周りの評価は関係ありません。収入のみも関係ありません。結果が出ていても出ていなくても自分らしく生きられたら成功です。英語学の趣味の障害を起こします。自分らしい生き方をして満足のいく作品が出来上がりました。コンピューターに応募して入賞しなくても落ち込むことはありません。自分らしく生きられたのですからそれで成功したことになります。自分らしく生き方をしている人が入賞します。人によって働き方はそれぞれです。自分の働き方に満足しているならそれでいい。自分が納得しているなら誰も成功することはできません。収入は少なくともストレスなどと自分が望んだ働き方であればその人は成功していることになります。自分らしい場所の楽しみ方を内容します。ビジネスでは身だしなみのマナーがありますが、プライベートでは自由です。周りからどう言われようと、自分がその場所の気に入っているならそれでよし。自分の個性を 100% 表現できているということです。否定的な声が聞こえてくると、人に場所を奪われようと、自分が満足しているなら成功していることになります。周りの評価は関係ありません。収入の方も関係ありません。自分の人生の満足は自分で決めるものです。誰もあなたの価値観を邪魔できません。自分の人生を 100% 自分らしく生きていることになります。自分らしく生きることは、あのままの自分を表現できているということです。自分らしく生きられたら不満も答えもなく、そこにあるのは満足感です。これこそ素晴らしいことはありません。これこそ幸せなこともありません。だから成功なのです。自分の魅力を 100% 表現するためにも、自分らしい生き方を貫いてください。結果が出なくても、評価されなくても、落ち込まないでください。周りが何と言われようと、信念を持って、自分らしい生き方を貫きましょう。人生の成功とは、自分らしく生きることを言います。すでに自分らしく生きられているなら、すでに成功しています。自分らしい生き方と美しい生き方はないのです。自分らしく生きられたら、結果に関わらず、全て成功だと考える。自分の大切にする30の言葉、その11、淡々とした声で自分の状態を口に出せば、メタ認知が向上する。メタ認知という言葉をご存知ですか？認知心理学の用語であり、自分の思考、感情、行動などの認知を客観的に捉えることを言います。もっと簡潔に述べるなら、認知していることを認知することという表現になります。メタは、認知者を依頼することで、工事という意味があり、メタ認知は工事の認知と言い換えます。ちょっと難しいことですが、メタ認知の行動は私たちが最適に生き方を実現する上で役立つポイントです。メタ認知を高めることで、自分の感情や行動をコントロールしやすくなり、問題解消のスムーズにやるべきと期待できます。メタ認知を高めること。 値段に調べるためにはどうすればいいのでしょうか。今すぐできるシンプルな方法があります。淡々とした声で自分の状態を口に出すことを心がけてみてください。私たちはアクシデントが起こったとき、とっさに心の声を出します。嫌なことがあれば、あ、いらないです。と思うでしょう。負の上に食べ物が落ちた、しまった、ふうに酔いがついた。と思うでしょう。汗をかいて頭が出ついた、やばい、汗でレベルが崩れちゃった。と思うでしょう。とっさに出る心の声によって感情が大きくなり、声が冷静を吐くようになります。その場の感情になった感じは、感情が強くなる上昇の影響も受けやすいため、正常な認知を重ねてしまうのです。そこでアクシデントがあったとき、淡々とした声で口に出すことを心がけてみてください。あ、いらないです。ではなく、淡々とした声で私は今、いらないしていると口にします。しまった、ふうに酔いがついちゃった。ではなく、淡々とした声で、ふうに酔いがついていると口にします。やばい、汗でレベルが崩れちゃった。ではなく、淡々とした声で、レベルが崩れていると口にします。すると、第三者の視点から見ているような感覚が生まれます。自分のことでありながら、他人のことのように感じられるため、冷静に自己を客観視できるようになります。値段に向上することで、落ち着いた行動が取れるようになり、アクシデントの対処がスムーズになるのです。淡々とした声で、自分の状態を口に出して、自分の状態を客観的に把握する。自分を大切にする30の言葉、その順に、もしの結果が悪くても落ち込む必要はない。この時点でなくてよかったと考えよう。受験生にとってなくてはならないのは、もしです。もしの結果が悪ければ落ち込んでしまうでしょう。B判定や E判定を目指すと、仕事の動画が絶望的であるように思います。大きなため息になって心が無用意してしまうでしょう。もうダメだと思ってしまうところですが、ちょっと待ってください。落ち込む必要はありません。むしろほっとしてください。もしの結果が悪ければ落ち込んでなくてよかったと考えるのです。どれだけもしの結果が悪くても受験失敗が決まったわけではありません。あくまでもしです。共通テストですらありません。どれだけもしの結果が悪くても本心には一気にも影響しません。自己自身になる必要はなし。大切なのはもしの後です。本心まで時間があります。もし間違えたことは徹底的にチェックしてください。次は正しい回答ができるようしっかり見直しましょう。そうすればもしを十分に出せます。もしダメだったと思えば落ち込みます。本心でなくてよかったと思えば元気になります。見方を変えれば彼がたくさん見つかったと思います。一度にたくさんの彼が見つかったならそれはそれで幸いなことです。見直した人は多いかもしれませんが、次はアクションが明確になりました。まだ時間があるので自分を信じて根拠を出せば本心に学ぶでしょう。もしの悔しさを前に本心に向けて勉強してください。残り時間は少なくても考えて慣れていることがあるでしょう。本心前にもしで E判定や E判定であってもそこからの勉強をして僕と話した人は大勢います。もしの結果があるでもそれを前にして勉強のモチベーションに変えてください。どれだけもしの結果があるでも逆転のチャンスがあるのです。もしの結果があれば本心でなくてよかったと考える。間違えたことをしっかり見直して逆転の工夫に出す。自分を大切にする30の言葉、その13、私ってダメな人間を克服しよう。私ってダメな人間と通訳者になります。つまらない人が失敗をしたとき、ため息交じりの声で私ってダメな人間だなと推奨を出します。確かに誰もができることが自分ができないと情けなく感じてしまうでしょう。普通のことが普通にできないと自分が嫌になってくる。自分に何らかの欠陥があるように思えてくる。私ってダメな人間という人との心当たりもある人もいるかもしれません。何気ない人とも思いますが大きな危険が潜んでいます。私ってダメな人間は自己肯定感を下げることです。自分の声を一番聞いているのは自分です。口にすればすることどんどん自尊心が傷つきます。悪い自己暗示を語ってどんどん自信を失っていきます。そしてダメな人間という性風景が定着する。最終的には自分のことが嫌になってしまい、消えたくなってしまうのです。私ってダメな人間ほど自己肯定感を下げることはありません。どんどん現状自信を奪っていくようなことです。弊害があるだけで良いことは一つもありません。仮に気持ちで口にするしかありますが、こういうことは危険なことではありません。私ってダメな人間に心当たりがあれば要チェックです。口にすればもちろん心の面積です。この中でも自分に言い聞かせることになるため悪影響があります。頭の中のありなくなるイメージが広がっていき、性風景が下がってしまいます。訴えミスをしたときは自分の責めるのではなく行為を責めてください。悪いのは人ではなく行為です。ミスや失敗があったとき冷静に振り返り原因を探ってください。どこが悪くてどうすればよかったのか考えましょう。こうだったから間違えた。次からどんなことに対応。同じことが繰り返さないよう対策を講じればいいのです。行為の悪いことを精神論ではなく行動論で改善していきます。例えば、ドアセのせいでトラブルがあったとします。頭で覚えていたことが原因だとあれば、今度は頭で覚えるのではなく紙に書いて見ることになっておくようにします。記憶ではなく記憶に対応癖をすればドアセを防止できます。行為が改善されれば再びミスが起きることはないでしょう。悪いのは人ではなく頭で行為ですが、ミスや失敗があったときは行為の改善に取り立ててください。悪いのは人ではなく行為です。人を責める必要はないのです。私って何の人間も行為ミスや失敗があったときは人ではなく行為に目を向け改善に取り立てる。自分を大切にする30の言葉、その14、どれだけ仕事ができなくても自分の無能と言ってはいけない。自分の無能と言って何かしてもらいます。私は無能な人間だ。全然仕事ができない。上司に叱られたりと、小さなミスを繰り返したり、言われた通りにできなかったりすることが多いと、だんだん自分が嫌になってきます。簡単な仕事ができなかったりしたときは恥ずかしいもの。周りに迷惑をかけていると申し訳ない気持ちもあって、自分が情けないと感じてしまいます。そんな仕事ができない状況が続いていると、自分の無能な人間だと言いたくなるかもしれません。しかし、ここは大切な場面です。どれだけ仕事ができなくても自分の無能と言ってはいけない。無能は強い姿勢を踏んだことです。自分の無能と言っていると、危険な自己暗示が与えられます。ますます自信を失って劣等感に苛まれ、自己肯定感がされる一方です。何度も口にしていると、自分が何年に思えてきて自己嫌悪に陥ってしまいます。エスカレートすると、自分の存自己嫌悪の言葉を口にしないことです。自分に対する無駄であり、逆になって一致なし。自分のことを無能と言ったところで良いことは一つもありません。どれだけ仕事ができなくても自分のことを無能と言わないことです。自虐や謙遜で口にする人もいるかもしれませんが、注意が必要です。たとえ自虐や謙遜のつもりだとしても、無能ということは自己嫌悪の影響が強いため口にさせない方がいいのです。無能と思っていないのです。無能とは能力がない、何の役にも立たないということです。本当に無能なら仕事が一つもできません。もっと言うと、あることも走ることもできません。話すことも食べることもできません。本当に無能なら仕事とかもはや生きることができていないはずです。ただ、自分にやっていない感情にいるだけです。分層な仕事が多く、そのせいで失敗が続いているだけです。自分にやっていない仕事や状況があれば失敗が増えるのも当然です。仕事ができなくても自分で思うことは能力がありません。仕事ができないとはいえ、世の中の優秀ことができないわけではないはずです。この時点ですでに無能とは言えません。きちんと仕事ができる能力があります。また、明らかに走ったり、確かにすることもできるはずです。誰でもできてやらないと思うかもしれませんが、これも能力の一つです。小さなことで構いません。できないことではなく、できることを考えましょう。無能ということは、人は自分の禁断です。どれだけ仕事ができなくても、自分の無能な人間というのはやめる。小さなことでもいいので、自分にできることを認める。自分を大切にする30の言葉、その15、頑張った自分を褒めるよ。きちんと休んだ自分を褒めるよ。何を頑張ったときは自分を褒めましょう。よく頑張った。偉いぞ、自分。結果が出ても、できなくてもいいのです。ベストを尽くしたのですから、胸を張りましょう。頑張った事実は間違いないのですから、きちんと自分を褒めることが大切です。自分を褒めることは自分を認めることです。きちんと自分を褒めることで、自己肯定感、自己効力感の向上につながります。さて、頑張ったときに褒めるのはもちろんですが、もう少し大切なタイミングがあります。きちんと休んだときに褒めてください。日常では、きちんと休んだ方がいいときがあります。余裕がなくなりそうなときです。余裕がなくなりそうなときは無理をせず、きちんと休むのが特策です。リソースを割いていないわけではありません。リソースを割いていないわけではありません。平常心が失われ、正常な思考ができなくなり、自分が壊れてしまうことがあります。リソースを割いていないまで頑張るのは危険です。自分がしない言動を取ってしまい、余計なことが呼んでしまうことになります。頑張ることが好きな人は頑張りすぎる傾向があります。ブレーキを踏むことは悪いことだと考えたならか、休憩せず、たくさん歩いているようです。こういうことを危険なことはありません。ブレーキを踏まないでいると、転自分が準備できるためには一定の余裕が必要です。余裕がなくなりそうなときは一旦ブレーキを踏んでスピードを落としましょう。頑張るのはやめ、準備休むことを許してください。そろそろ考えなと思ったら良いからです。まだ頑張る余裕が残っていたとしても、素直にブレーキタイムを入れましょう。頑張ることも大切ですが、きちんと休むことも大切です。頑張ったときだけでなく、きちんと休んだときも褒めましょう。きちんと休めていない自分でいいのです。これが時間の余裕です。自分が準備できるためには一定の余裕が必要なんです。頑張ったときだけでなく、きちんと休んだときも自分を褒める。自分を大切にする30の言葉、その16、有名人に会った話は要注意。すらすることをコツに言う。有名人に会った話を自慢で話さない。有名人に会ったことを嬉しそうに話してしまいます。この前、有名人の名前と会ってきた。握手してきた。ツーショットの写真も撮った。本人は嬉しそうだ。緊張した表情を見ながら話していて、聞いている方も楽しめます。思わぬ本人幸せそうです。すしとなります。っていうことが多いのです。あなたがやっていて、そういうこと、頑張るの、もちろんちょっとしゃべって話すくらいのです。有名人に会った経験は貴重です。今日のことから有名人に会った際に握手したり、サインをもらったりすることがあるでしょう。憧れの人であれば、何やるのも当然です。有名人 にあった話は人の関心を引きつけるためなので、これはこれで面白く聞いている方も楽しめます。日常会話のネタとしてこんなことがあったよと話すテーマなら普通に盛り上がるはずです。しかし、自分を大きく見せるためという目的で話しているなら要注意です。腹立たなくなっていて、すごいだろうと、なんだか話したくなっているなら空回りが悪いのが出番です。場合によっては、役を立たないでしょう。有名人に会ったことがあっても、自慢げに話したり、聞かれてもないのに全然話したりしないことです。自慢げにあの人と会った、この人と会ったと言い過ぎると、聞く人に悪い誤解を与えます。有名人に会ったという話は、すべすべと自慢のようになってしまい、空回りします。自分を大きく見せるために話したところで、相手にすぐ見られます。有名人に会ったことを自慢すべすべと、自分を大きく見せない気持ちが強調されます。相手は最初、関心を持って聞いてくれるかもしれませんが、あまりしつこいと、だから何と言えないでしょう。興奮気味で話せば話すほど、それだけ自分が普通と思われ、であることは気にしてしまうことになります。いかに自分が普通であるかを気にすることになってしまいます。有名人に会った話も、あまりしつこく広くなると、自慢話に変わります。相手に普通と思われる結果となるのが大事です。話せば話すほど、本人が普通に見えてしまい、あまり笑うのが大事なのです。有名人に会ったからといって、自分がすごくなったわけでも、いなかったわけでもありません。連絡先を交換したり、一緒に出かけたりしたら別ですが、会うこと自体は何でもありません。会った時にそれ以上でもそれ以下でもありません。有名人は、広がりの一般人となっていて、自分もその大多数の人になったわけです。自分を大きく見せるために有名人に会った話をしているなら、即刻やめておくのが賢明です。ことです。ちょっとしたネタで話すようにしておくのが賢明です。自分を大きく見せるために有名人に会った自慢をしない。自分を大切にする30の言葉、その10なら、100円ショップで真剣に選ぶならば素晴らしい。100円ショップで真剣に商品を選ぶならあります。これを買おうか、買わないでおこうか。A にしようか、B にしようか。100円ショップでは財布の紐が緩みやすいことです。どの商品も格安なので、他人気持ちで買い物箱に入れやすい。失敗しても100円です。まあいいか、別に違います。小さな損失ですることで、くよくよ気にすることはないでしょう。ところがあなたは違います。たった100円の商品であっても、じっくり真剣に選んでいます。100円であっても、買い物は買い物です。買い物に失敗すると100円になります。余計なものを買ってしまうと、部屋の分が増えることになります。商品をじっと見つめながら本当に必要な商品だろうかと、自問自答しています。100円の商品であっても、普通の買い物と同じように真剣に選んでいます。似たような商品が2つあると、ますます真剣な買う気になります。それぞれの違いはどこにあるのか、どちらを買うのが正解か。目を合わせながら真剣に比較して妥協を許しません。僕も10分も悩み続けることもしばしばです。そんなあなたは素晴らしい。無駄遣いをしたくない気持ちの表れです。買い物に失敗したくない。いくら小さな金額であろうと無駄にしたくないと思っています。100円ショップで真剣に悩むことがあれば、そんな自分を褒めてください。それだけ真剣に悩むなら、衝動買いもなく正しい買い物ができているでしょう。きっと、広がる節約を心がけているに違いません。100円の商品であっても真剣に悩むならば素晴らしいのです。真剣に100円の商品を選ぶ自分の素晴らしさに気づく。自分を大切にする30の言葉、その18、焦ることがあれば自分にイエローカードを出す。焦ることがあれば自分にイエローカードを出してください。仕事の時にギリギリで焦ることがあるでしょう。待ち合わせ場所に行くとき、約束の時間に遅れそうで焦ることがあるでしょう。なんとか間に合って結果として選ぶのが良いかもしれません。約束の時間の1分前に到着や完了すれば、きちんと約束を守ったことになります。相手に迷惑をかけることもありません。それでもやはり良くないのです。トラブルが良くなったとしても焦ることがあれば自分にイエローカードを出してください。焦ることは余裕を失っているということです。トラブルが発生していなくても焦っている時点で事です。ギリギリになったとしてもそれは運が良かったです。少しでも人や修正が発生していれば間に合いませんでした。ギリの行動は余裕のない行動です。ギリに時間を覚える人がいますが、良い時間ではありません。時間爆弾を抱えているようなものであり、トラブルになるのは時間の問題です。焦っていると良くなることになりません。焦りは精神衛生上も良くありません。焦りもストレスの一つです。嫌なすると心拍数が上がって精神を消耗します。いつの間にか未然に縛られて表情も悪くなっています。日頃から焦りを感じているとストレスを溜めてしまい、心の健康を害してしまいます。焦りの宣言を下す。焦っているなと思ったら自分にイエローカードを出しましょう。余裕のない行動を取っていたと反省することです。今ならまだ間に合います。まだトラブルが発生していない今のうちに自分の行動を反省することです。自分に焦りの宣言を下しましょう。完全に焦りを用意するのは難しいかもしれませんが、全部目指していくことができるはずです。家を出る時間を早くするだけでも違います。焦りはなければないことより、余裕はあればあることより、ビジネスでもプライベートでも焦りを感じることがないよう、日頃から余裕のある行動を行いましょう。自分に焦りの宣言を下し、日頃から余裕のある行動を行って。自分を大切にする30の言葉、その19、自分と同じ状況の人とつながるだけで励まされる。社会と断絶された状況にいると、こんなに苦しんでいるのは自分だけと思いがちです。恋や子育てで悩んでいるときや、病気や障害で難しいとき、こんなに苦しんでいるのは自分だけという症状を知りやすい。自分一人で頑張っていて、いっぱいいっぱいのときは、それ感や孤独感に苛まれます。自分の置かれている状況が、ひどく深刻で恐ろしいものに感じられる。経済的な状況に絶望感を覚えると、ますます苦しくなります。一人でも世の中を悩んでいるような感覚を覚える。悪い考えが頭をよぎってしまうことも少なくありません。しかし、ここに答えがあります。どんなに厳しい状況であっても、自分だけということはありません。それは一種の錯覚であって、現実は違います。世界は果てしなく広い。地球はおよそ80億人もいて、世界で人だけという状況はありません。外に読むでは、自分と同じ状況の人は必ずいます。大切なことは、自分と同じ状況の人であり、繋がることです。自分と同じ状況の人でありません。繋がるだけでいいのです。その人と繋がるだけで、こんなに苦しんでいるのは自分だけではない。と励まされます。そうそう、よくわかります。と、教官には同意することなく、気持ちを悪くさせてくれます。幸いなことに現代社会は人と繋がる手段が多くなります。SNS であれば、物理的な距離に関係なく繋がります。ボタン操作で自分との特性を探すことも良いです。ネット上の交流も人間関係の一つであることに変わりません。ルールを持っているなら、自分の状況を責任に隠せば、同じ会社の人たちが声をかけてくれるでしょう。依存症に苦しんでいるなら、自分ルールに参加するのも有効です。同じ状況で苦しんでいる人たちと繋がりがあります。自分以上に苦しんでいる人たちと出会うことも繋がりません。世界で自分一人だけと思っていても、自分と同じ状況の人は必ずいます。この会場に大勢いると思って間違いません。どんな繋がり方でもいいので、自分と同じ状況の人たちと繋がってください。ちょっとしたコミュニケーションで救われるのです。苦しんでいて自分一人に感じたことは、自分と同じ状況の人と繋がってみる。自分を大切にする30の言葉、その20、喉が渇いてから水を飲むのは遅い。喉が渇く前に水を飲もう。喉が渇いてから水を飲んでいるのは要注意です。それでは遅いのです。喉が渇くとは脱水症状の初期サインです。喉が渇きを感じるということは、すでに体の中では脱水状態が始まりつつある証拠です。脱水症状はちょっとしたことで進行します。夏場やソースなど汗をかく場面があれば、すぐ危険な状態に陥ってしまいます。人の体の 60% は水でできています。そのうち 70% が最後になり、20% が血液や、リンパ液に含まれていて、全身を細かく巡っています。意外と知られていませんが、この中にも水分が含まれていて、この成分の 10% は水分です。人にとって水は体の活動時に欠かせない存在です。およそ 2% の水分が失われると、喉の渇きを感じ始めます。たった 2% と思うかもしれませんが、体の活動時に欠かせない水が 2% も失われるのは大きなことです。水分が不足すると、血液やリンパの流れが悪くなります。脳内の排出の滞りになり、健康に良くなりません。喉が渇いたら水分呼吸をすることがあれば、自分にイエローカードを出してください。水分呼吸は喉が渇いたら水分ではなく、喉が渇いたら水分です。日頃から水分呼吸を行っておきましょう。まず、尿に1時間のときに 100ml もしくは2時間のときに 100ml になりそうです。水分は固形物ではない過剰感に参加されません。1日必要な水分量は体重や活動量によって異なりますが、体重 60g の人で 1.5ml 必要です。普通に生活をしている方や尿で水分が排出されるため、最低でもそれと同じような水分呼吸が必要です。水は人にとって欠かせないものですから、このような水分呼吸が欠かせません。水分の水については極端に過剰でない限り心配は及びません。体には水分量を調整する機能が備わっているため、いろんな水分は尿として排出されます。尿の排出が増えると老廃物の排出も行われるため、デトックス効果が得られ、健康維持にもつながります。水の温度も好みで OK です。水分の吸収率は温度によって過剰の違いがあります。温かい水は常温の水よりゆっくり体内に吸収され、ただし、異常に酸がかからないことも重要なことなので、あくまで参考程度に水がないでしょう。冷たい水の中で体を冷やす心配があるなら、常温の水がおすすめです。寒い時期であれば、温かい水が落ちないでしょう。迷うことがあれば、常温なんです。24時間365日、喉が渇くことがないようにしましょう。水分呼吸は喉が渇いてからするのではなく、喉が渇く前にする。自分を大切にする30の言葉、その20時、新聞に書いておかれば健康への投資。あなたに質問です。1万年のマットレスと5万年のマットレスならどちらを選びますか？正解は5万年のマットレスです。では、5万年と10万年のマットレスはどちらを選びますか？正解は10万年のマットレスです。寝ることができれば何でもいいと考える人もいるかもしれませんが、ここは人生と健康を左右する選択です。値段の高いマットレスは、安達性、通気性に優れているのが特徴です。寝心地が良かったり、腰の負担が小さかったり、寝返りが打ちやすかったり、など快適な睡眠をサポートしています。これはマットレスに限った話ではありません。布団、枕、シーツ、パジャマなどの健康に欠かせない寝具であり、睡眠の質に直結します。別に眠れたことも朝ほど気持ちのいいものはありません。しっかり睡眠が取れたら、将来の栄養で元気や気にしています。体のエネルギーが満たされ、日中の高いパフォーマンスを発揮し、仕事の勉強も図ります。睡眠はただ休むためのものではありません。体のメンテナンスや記憶の整理も行われていて、日中の活動と同じくらい重要な時間です。寝具は睡眠の質だけでなく、人生の質にも直結します。 なぜ人類は贅沢が許されるのか。人類は使用頻度が高く使用時間もないのが特徴です。毎日必ず3度であり、1日6時間から8時間は使います。私たちの人生は3分の1の睡眠です。人生80年とすればおよそ20億年の睡眠に費やしていることになります。人生100年として考えてもおよそ33年です。睡眠に超えて膨大な時間を費やしているのですから、人類はしっかりお金をかけるのが正解です。人類は贅沢が許されます。人類に大金をかけたとしても、長い目で見れば必ず元が取れます。もちろん、値段と寝心地な生成するわけではありませんが、少なくとも人類はお金をかけておいても間違いありません。人類は様々なモデルやブランドがあります。最終的には自分の寝心地や一服感を確かめた上でやればいいでしょう。一度に新聞紙をそろえて購入するのが難しければ、一つずつ購入していくのも OK です。予算が考えているなら、まずマットレスから始めてください。ネットの評価や口コミを参考にすれば失敗することはないでしょう。人類にかけるお金は健康への投資なのです。人類はたっぷりお金をかける。自分の大切にする30のことだ。その順に、負けを取り返そうとしてもどこに考えたら、ギャンブル依存症の話を聞いたことがないのか。ギャンブルは負けを取り返すと思い始めたら、要はカードです。気ましてギャンブルをやっているなら、まだいいのですが、本気で負けを取り返すと思い始めたら、相当危険な状態です。ギャンブル依存症の一方になると思ってください。お前のない借金状況の位置に立っていると思ってください。そのして悔しさを探す気配を探す気配を損切りで悩みを終わらせるのが天命です。ギャンブルは必ず道具が戻る仕組みになっています。ギャンブルは被災する道具が存在し、客が支払った金から一定割合のように上位益としています。例えば、パチンコや多数は課金のおよそ 10% が道具に持っていかれます。競馬や競輪などの公営ギャンブルはおよそ 20% から 50% 以上が道具に持っていかれます。ギャンブルで買ったとしても一時的に継続的に勝ち続けるのは不可能。トータルでは必ず負けを綿密に計算されてきています。ギャンブル依存症の話を聞いたことがないのでしょうか。負けを取り返すなんて思い始めたらどこに考えたらです。理性を失っている証拠です。ますますその存在が見えています。ギャンブル依存症の話をチェックしてみてください。負けを取り返すという政府が必ず登場します。これには例外がありません。負けを取り返そうとした結果、ますますそんな不安でき結果として出せなくなりました。気がつくと大きな借金を吸っていて首が回らなくなっているのです。そんな状態であっても、まだ負けを取り返すとどうするのが恐ろしいことです。これは当然のことです。ギャンブルはトータルで負けるようにできているのですが、負けを取り返しに行くと悪循環が決定です。ますます負けていることになるのです。負けを取り返すと思い始めたら即ストップを示します。まだ理性が乗っているので、潔く損入をしてさっさと切り上げるのが天命です。ちなみに、ギャンブル依存症の人はお金を預けているので、という政府も登場します。負けを取り返すお金を預けているので、の両方の政府が登場したら完全に理性が失われていて、もはや末期なのです。負けを取り返すと思い始めたら潔く損入をしてさっさと切り上げる。自分の大切にする30のことは、その13、突然ですが、あなたに質問です。最後に体重計に乗ったのはいつですか。今日すでに1回乗っている。昨日体重計に乗っている。日頃から体重計に乗っている人は大丈夫です。自分の体の状態を把握できているでしょう。自己管理が聞こえているでしょう。問題なのはずっと体重計に乗っていない人です。少なくとも1週間以上体重計に乗っていない人は要注意です。体重計に乗ることは今自分の状態を知ることにつながる。体重計に乗っていないと自分の体重が想像できなくなります。最近太りすぎたから、ちょっと痩せたから、今は悪くなってきたから、自分の感覚を頼りにしていては正確に把握できません。そこで体重計の出番です。体重計には現在の体重が正確な数字としてはっきり分かります。それだけのことですが重要なことです。体重は健康状態のバロメーターです。体重計に乗ることで正確に今の自分の状態を把握できます。毎日これは体重の増減の変化も把握できます。体重が増えていることは食べ過ぎていることが分かります。体重が減っていることは痩せすることが分かります。体重を知ることで今後について考えるきっかけになります。ちょっと体重が増えているなら食事の量を減らそうと思うでしょう。普段通りの体重であればこのままの状態を維持しようと励みになるでしょう。ダイエット中で少し体重が減っているならうまくいっているね。この調子で頑張ろうと思えるでしょう。体重減ったらちょっと気をつけてね。このままキープしてね。といろんなアドバイスが聞こえてくるようです。体重減はあなたの先生。だから体重再度体重です。無理感想な数字とはいえ侮れません。そこからいろんなことがわかります。ただその無理だけで励まされたり救済されたり反省されたりします。体重減はあなたの先生です。きちんと体重減の。きちんと体重減の話を。あなたの治療に毎日体重減のという習慣を作ってください。理想は1日1回です。乗りタイミングは自由に決めて OK です。バラバラのタイミングでもいいですが、できるだけ毎日同じタイミングで乗るような正確な状況を確認できます。大切なことは継続することです。自分に合ったタイミングを見せて、定期的に体重計に乗って体重を測りましょう。毎日難しいなら2日に1回、3日に1回でも測りません。例えば、浴室に体重計を置いておけば、毎日入浴のタイミングを利用できるので続けやすいでしょう。体重計を測るのは自己投資になる。体重計を持っていないなら、ぜひこの機会に立っておきましょう。あなたのデジタルの状態でも構いません。体重さえ分かればいいので安いもので十分です。最近は体重だけでなく、体脂肪や筋肉量まで計測できることも体重計も登場しています。体重計は健康意識を高める道具です。体重計を測るのは自己投資になります。少し効果になりますが、自分の投資と考えればむしろ安いと言えるでしょう。好みに合わせて購入していくことをお勧めします。不利品のことこそ、きちんと体重計に乗っておく。やることは体重計のだけですから簡単です。気合いの準備体操も必要ないんですが、気合いに乗ってください。不利品のときはなかなか体重計乗りたくありません。現実を知りたくないと心理的な抵抗が働きますが、そういうことこそ乗った方がいい。自分に対する戒めという意味でも、現実の体重を数字で把握しておくことできちんと反省できます。きちんと現実を直視した方が良いモチベーションが発生します。毎日きちんと体重計に乗って自分の今を把握する。自分の大切にする30のことだ。その14、あなたは今自分の年齢を測定できるか。あなたは今自分の年齢を測定できますか。親の年齢計算の数は、さらず今このまですぐ答えられるかです。測定できるのはないのです。きっと毎年きちんと誕生日を祝っているのでしょう。自分の年齢を心よくいて人生に前向きな姿勢があるでしょう。測定できるのは自分の年齢を意識する機会が多く肯定的な気持ちがあるでしょうです。しかし答えにつなぐことがあれば要はカードです。年齢を重ねるについて年齢の意識が高くなり、ネガティブな感情の成功になります。年齢を考えることが減ったり、自分の誕生日を祝うことが減ったりです。年齢なんて考えたくないという判断心もあるかもしれません。特に40代以降は顕著です。話題とは今年齢になると年齢を考えることに消極的になります。誕生日を迎えても素直に喜べず年齢は聞かないでと声を上げる人も少なくません。自分の年齢を考えたくない意識が高くなり、ますます年齢の価値を下がるようです。自分の年齢を測定できなくても大したことはないと思いますが、そうとも言えません。少なくとも医療カードに認知症の一つに年齢を変えてくださいというふうにあります。脳梗塞や脳震盪など脳の病気で病院を受診したときも検討診の確認できたい定番の質問です。つまり年齢を測定できないということは脳に弱い認知症の疑いと判断されても仕方ないということです。誰でも答えられる基本的な質問だからこそ測定できないとチェックの評価があります。年齢を測定できないと大した問題ではないように思いますが、冷静に考えるとなかなか笑えない状況なのです。年齢を測定できないと日常で支障が出ることもあります。脳震盪で年齢を記入するとき困ることになります。年齢を間違って記入すると後から冷静な必要になってややこしいことになるでしょう。そもそも年齢を考えたくない気持ちは私たちが置いているところでありこのしいことではありません。私たちが置いていると年齢を重ねることに抵抗がない変動や建設的な内容になります。年齢を意識する対応する。年齢を意識する作業することです。年齢を想像できないのは、大いなる価値になったり、年齢を上げるのが十分だったり、する可能性があります。年齢を意識したくないかもしれません。だからといって、年齢を意識するのはもっと良くありません。今一度、年齢を想像できるようになっておきましょう。誕生日はきちんと今生きていることに感謝して、自分の年齢に誇りを持つことが大切です。自分の年齢に誇りを持ったら、もう少し意識する作業で想像できるようになります。話題とは今年齢であってもいいのです。年齢は否定するものではなく、肯定するものです。年齢はあなたがこれまで頑張って生きてきた数字です。年齢があればあなたほど立派な勲章になります。自分の年齢ほど大切な数字はありません。自分の年齢を想像できる人は、体は置いていても心は悪いのです。きちんと今年齢を把握し、年齢を鍛えた時、想像できるようにしておく。自分の大切にする30のことだ。その15、健康診断の上では自分の大切にする姿勢。年に1回は必ず健康診断を受けましょう。実家に帰省したり、お墓参りに行ったりするのも大切ですが、健康診断を受けるのはもっと大切です。健康診断をしなければ体の悪いところがあってもなかなか気づきません。放置したままかして気づいた時はすでに手遅れの場合もあります。年1回健康診断を受けるだけで体の状態を確認できます。その時間も無駄と思わないことです。健康診断は健康的な生活に必要不可欠です。定期的な検査は医療で必ず役立ちます。もし体に異常が見つかれば放置せず改善に取り組みましょう。面倒に思うかもしれませんが、医療は早めに取り組んだ方が早く改善できます。体の改善ができれば今後もなく仕事を続けて元気健康的な生活を送れます。調べた結果、体に異常が見つからなくてもいいのです。異常がなかった場合は余計な心配をせず仕事に専念できます。30歳を過ぎれば年に1回の健康診断は必須と考えていいでしょう。だんだん体の不調が目立ち始める時期です。30歳を過ぎれば何の心配をしなければいけません。早すぎると思うかもしれませんが、検査は本当に簡単です。例えば、病気の検査は今では使わなくても簡単に検査できる方法があります。大腸がんの検査は痛くも痒くもありません。肺がんの検査も X 線撮影で一瞬です。 簡単な検査であるのですから、確認してもらわなければ損です。防ぐことは確実に防ぐ。健康診断を受けるのは自分を大切にする姿勢なのです。年に1回は健康診断を受ける。自分を大切にする30のことだ。その魅力、前向きに考える。徹底的に前向きに考える。長期的になるためには前向きになることが欠かせません。ただし、普通の保持事務所では不十分です。徹底的な保持事務所であることが大切です。日常ではなかなか前向き考えにくいときがあります。日頃から前向きを意識していても、落ち込んでいるときや元気のないときはなかなか前向きに考えにくいでしょう。どうしてもネガティブに引き寄せられ悪い方に考えてしまうことがあります。しかし、そんなときであっても、とにかく前向きに考えることが大切です。ポジティブ思考の信念を曲げず、徹底的に前向きを貫くのです。自分にあって、入院しなければいけない状況があるとします。不自由な生活がしないと寝てしまいそうですが、そんなときでも前向きに考えます。人生は夏休みになる。たまにはこういう生活も面白いね。とにかく前向きに考えるのです。手術の必要があるとします。ところが、その手術が長引かず失敗に終わりました。人生は夏休みが延長になった。これはこれではありません。ますます本のように考えていたら嬉しい。手術に失敗したらその時はその時。普通な落ち込むことであっても、超ポジティブな人はあくまで前向きを貫きます。前向きに考えるのは難しいときもあるかもしれません。どう考えても未来に希望が持てない状況があるでしょう。そんな厳しい状況であっても、とにかく前向きに考えることを忘れません。余命宣告されて人生が残り数ヶ月という状況があるとします。楽しい人生だったと前向きに考えるだけではありません。来世が楽しみというくらいにならないといけません。強引であってもいいので、とにかく前向きに解釈することです。いつは後付けでも OK。人生は前向きに考えた人の価値です。人生は一生しかないのですから、暗い気分で生きるより、明るい気分で生きるのが一番です。いかなる状況であっても前向きに考えていきましょう。これでもかというくらい徹底的にポジティブ思考になってください。前向きに考えることに価値があります。人生は一生しかないのですから、いつも心のベクトルを振らせることが大切なのです。普通前向きに考えるのではなく、徹底的に前向きに考える。自分を大切にする30のことだ。その理由なら、挨拶をして初心者であっても挨拶してよかったと考えよう。親、知り合いの前向きに考える。声をかけよう。そう思って、笑顔で挨拶をしたら初心者でした。髪型や後ろ姿がそっくりだと、なかなか見分けるのが難しい。世の中がそっくりな人がいて、間違えてしまうことがあるのです。あ、すみません。初心者でした。こういうことは恥ずかしくて、責任してしまうことですね。注意していても、時々あるのではないでしょうか。挨拶をするんじゃなかったと思うかもしれませんが、ちょっと待ってください。初心者であっても挨拶をしてよかったと考えてください。新しい挨拶ができました。声を出す機会もありました。相手に言うと会えることができました。挨拶という人としての存在を大切にできました。初心者という形ですが、新しい出会いがありました。初心者から前の出会いもあります。結果になりますが、知らない人の声をかけるというチャレンジをしたこともあります。そもそも、ちょっと相手を驚かせてしまったかもしれませんが、そういったことです。ですから、挨拶をして初心者であっても挨拶してよかったと考えてください。初心者は誰にでもあることですが、自分を責める必要はありません。初心者でしたという人とですること。冷静に考えればトラブルでも何でもないのですから、気にすることはないんです。ちょっとした人を楽しめたと前向きに考えましょう。挨拶をして初心者であっても挨拶してよかったと考えるのが正解です。挨拶をして初心者であっても挨拶してよかったと考える。自分を挨拶にする30のことだ。その理由は、口下であっても問題がない。不便事項のキャラクターで活躍すればいい。口下で悩んでいる人がいます。コミュニケーション能力に自信がありません。口下でコミュニケーションがないです。いわゆるコミュ障といわゆる体の症です。会話は即時性と臨機応変なものであります。瞬時に適切なリアクションの返すのが苦手な人もいるでしょう。とっさに良いことがなかったり、相手の良いことがなかったりすると、動きないコミュニケーションになります。確かに社会で仕事をしているとコミュニケーション能力が必要になる場面の連続です。仕事はチームで協力して行うことが多いため、コミュニケーションが欠かせません。営業でも会議でもミーティングでも分かりやすい話し方や上手な説明が求められることが多い。話し方上司によって会話スキルを磨くこともありますが、時間も分かりますが、少しは上達するかもしれませんが、現在を感じることもあるでしょう。口下は先天的な資質と関係していることがあり、簡単に改善できることがありません。もともと口下でコミュニケーションに自信がなく悩んでいる人も多いのではないでしょうか。一見難しい問題に思いますが、発想を変えてみるとシンプルに解決できます。口下であれば、不便事項のキャラクターとして活躍すればいいのです。いっそのこと、口下の改善を諦め、その代わりにしっかり仕事に打ち込んで結果を出します。最も増やれることであり、不便事項に徹してください。あくまで仕事の結果で勝負します。そうすれば、周りの目は一変します。あの人は口下が少ないけど仕事ができる。行動力があると評判になるでしょう。社内では結果で評価されます。きちんと仕事で結果を出していれば、周りから取り上げるものは周りません。無駄口が多くて行動しない人より、もっと行動して結果を出す人の方が評価されます。社内で不便事項のキャラクターが確立され、口下で口下は少ないがしっかり会話ないと仕事に支障を来すように思われますが、大体手段があります。例えば、メールやチャットといったコミュニケーションツールです。ビジネスでは報告、連絡、相談が重要ですが、テキストベースを中心に行えばいいことです。文字を使った手段の声は、対面による会話がなくても仕事を進めているはずです。テキストベースは、記憶に残るメリットもあるので、ただ振り返ることにも役立ちます。口下なら、口下らしく不便事項にしましょう。口下なら、口下が不便事項になるのです。口下であれば、不便事項のキャラクターとして活躍する。自分を大切にする30のことだ。その19、過去の失敗を幽霊のように話すことが正しいことはない。過去の失敗を幽霊のように話すことがあります。私は学生時代、反抗的な生徒だった。先生が良くしられていた。学内では問題児と呼ばれていた。新人時代の自分は人種過剰であそうだった。過去の失敗を話すのはいいのです。失敗のない人はいません。過ちを犯すことは誰にでもあります。特に若い時は分別のない行動を取ることになりやすいでしょう。若いの痛みを経験して大人になっていくのです。うっかり、まだや、親に反したことをしてしまい、おしゃれを受けることがあるもの。学生時代や新人時代は未熟な部分が多く、つまらないミスや恥ずかしい失敗をしてしまうことがあるのは仕方ありません。失敗談は少し失礼であるので、多くの人に興味を持って聞いてもらえるはずです。しかし、無理でのように話すのは要注意です。失敗は失敗です。自慢にはないことがないので、多くの人を取ったように話すことはありません。表向きは笑ってくれるかもしれませんが、心では深い感じているでしょう。無理でのように話すと、この人はまだ反省していないと判断されます。冷めたくれてしまい、注意が取り置かれることになるでしょう。過去の失敗を無理のように話すことは恥ずかしいことはありません。過去の失敗を話すなら、謙遜しながら話すことです。失敗は失敗ですから、最低限の修正は必要です。あくまで失敗ですから、そのことを忘れてはなりません。素直に過ちを認め、未熟だった過去の自分を恥ずかしいものとして表現します。そうすれば、過去の失敗であっても、笑ってもらえたり、楽しんで聞いてもらえたりできます。失敗を話すときも、まだあるのです。過去の失敗を無用のように話さない。障害をするなら、たくに恥ずかしそうに話す。自分を大切にする30のことだ。その30、橋の下を直すのに遅すぎることはない。不自然な橋の下を押す人がいます。親指以外の指で握り締め、私が真ん中で交差する、中指を橋の間に挟む抵抗差し、人差し指を触らず、浮かせた状態で橋を持つ、人差し、橋の下は子供の頃に身につきます。子供の頃に間違った橋の下から身につくか、大人になってから終わることで損することがあります。橋の下とはいえ停止できません。自分では特に苦労なく食事に支障はないかもしれませんが、ここは相談ではありません。社会人になってから上司や取引先と食事をする際の際、思わぬ印象につながることがあります。橋の下が欲しければ、上司はこの人の親はきちんと橋の下を教えなかったのだろうかと疑問に思うでしょう。取引先であれば、多様な印象でその人の親や育ちを支えるでしょう。時は取引に影響する可能性もではありません。橋の下くらいで人を判断されてはならないと思うかもしれませんが、世の中は違います。橋の下でその人の親や育ちを見られてしまうのが現実です。橋の下は基本的なことですが、基本的なことだからこそよく見られ、重視されます。食事をするのに苦労なくても、周りから思わぬ印象を持たれるのは損でしょう。橋の下が不自然だとその人全体の印象にも影響してくるんです。橋の下は大人になってから周りから足の下がおかしいと指摘されることがあれば、おそらくその指摘は正しいでしょう。間違った足の下を指摘しても、子供の頃からの癖で見ていると、なかなかおかしいことに気づかせません。自分では普通に感じていても、複数に出して指摘されたら足の下が間違っていると考えてください。子供の時に身についた癖は直らないと考えるのは誤解です。足の下は大人になってから直すことが可能です。あくまで癖にすぎません。野球選手になってからコールを変えることができるように、足の下も大人になってから変えることが可能です。足の下はネットに詳しく説明した動画があるので、そちらを参考にすればよいでしょう。最初は違和感があるかもしれませんが、広がりを意識していればだんだん手に馴染んできます。きちんと意識していれば、普通の人より美しい足の下をすることも可能です。足の下を直すのに遅すぎることはないのです。足の下がおかしいなら今からでも直しておく。自分を大切にする30のことだ。まとめ。その1、私は私の宝物と口に出して自分の価値を再認識する。その2、無理なキャラクターを演じるのではなく、自分らしいキャラクターを貫く。その3、愛の対象を初めて限定せず、あらゆることに見出す。その4、鏡を見て目の下にまでしていれば十分な睡眠を行える。その5、どうしても抵抗があることはきちんと断る。その6、いつの間にかこう自分の内容不足は相手の変動情報を読み取って反省する。その7、挨拶の時も目を覚さないようにする。その8、仕事は簡単になっていなくても、心が簡単になっていたら素直に休息やリフレッシュを入れる。その9、 騒ぎしみやすいものがあっても気にしない。その10、自分らしく生きられたら結果に関わらず全て成功だと考える。その11、淡々とした声で自分の状態を口に出して自分の状態を客観的に把握する。その12、もしの結果が悪ければ本心でなくてよかったと考える。間違えたことをしっかり直して弱点を克服に出す。その13、私ってダメな人間を克服にする。ミスや失敗があった時は人ではなく濃い目を見て改善に取り掛かる。その14、どれだけ仕事ができなくても自分の無能な人間というのはやめる。小さなことでもいいので自分にできることに目を向ける。その15、頑張ったことだけでなくきちんと休んだことも自分を褒める。その16、自分を大きく見せるために有名人に会った自慢をしない。その17、真剣に役員の商品を選ぶ自分の素晴らしさに気づく。その18、自分に熱いの予選で残し、広が余裕のあることを行える。その19、苦しんでいて自分に感じたことは自分と同じ状況の人とつながっている。その10、水分呼吸は喉が乾いてからするのではなく喉が乾く前にする。その11、真理にはたっぷりお金をかける。その12、負けを取り返すと思い始めたら潔く存じをしてさっさと決める。その13、毎日きちんと体重計に乗って自分の名を把握する。その14、きちんと今の年齢を把握し、年齢を控えた時に即答できるようにしておく。その15、年に1回は健康診断を受ける。その16、普通に前向きに考えるのではなく徹底的に前向きに考える。その17、挨拶をして職内であっても挨拶してよかったと考える。その18、口先であれば不健康のキャラクターとして活躍する。その19、過去の失敗を無理でのように話さない。紹介をするならたっぷり恥ずかしそうに話す。その30、箸の持ち方がおかしいなら今からでも直しておく。